Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。昨日のトピックに対して、サルソルさん、過去のいくつかのシグナルトピックを踏まえると、将来的には人事業務の大半が AI に置き換えられ、専門的な人事スキルを持つ人材は BPO、ビジネスプロセスアウトソーシングというアウトソーシングの形で、結果として社内には少数精鋭の人事チームが残ることになると考えています。ありがとうございます。まあ、同じ角度でオレンジさんも、今回の記事で AI 面接官のトピックを思い出しました。最終選考では人が登場するとは思いますが、数が絞られた上では配属先や人事のリーダーが対応すれば足りてしまう。人事の仕事のほとんどが将来的に AI に置き換えられていくだろうと、そんな予測をされています。ありがとうございます。それからごっちゃんですね。ごっちゃんのコメント。いつものように過去の複数のトピックをつなげてくださっています。そして結果的に要求されるスキルとその調達方法が多様化して、結局自律的な判断力と学習する姿勢は今後も必要だろうとコメントされていますね。技術や市場がものすごいスピードで変わる。まあその中にあって会社の指示や上司の依頼を待っているだけでは通用しなくなる。自律的に自分で考え判断し学び即座に行動できる社員、これがいつの時代にも求められるだろうということですね。ありがとうございます。ごっちゃんをはじめコメントをくださったのは、雨のち晴れさん、サルソルさん、オレンジさん、 M さん、クーさん、のぼたさん、ともさんさん、 JT さん、たいやきさん、ひかるさん、ありがとうございます。
You know, it's pretty amazing how many of our modern technology started out as ideas in science fiction.
確かにそうね。 It's pretty amazing.
アメージングですよね。
何が？
Modern technology started out as ideas in science fiction.
サイエンスフィクションって SF だよね。今のテクノロジーの多くが SF のアイデアから生まれたっていうのは本当に驚くべきこと。そうか、前にもあったね、この話題。
確かにあったかもしれませんね。
SF のアイデアが今のテクノロジーに結びつくということですが、記事のタイトルはといえば、
When fiction becomes tech.
そのままだね。フィクションがテクノロジーになるとき、どんな内容なんだろう。ワクワクするな。
そうですね。まずは冒頭の文章を覗いてみましょうね。
Many technologies we use today were inspired by sci-fi stories.
今日我々が使っているテクノロジー。Many technologies we use today. それらのテクノロジーは inspired、触発された。何に？ sci-fi stories。SF の物語に着想を得たもの。そして作家のこちらの方は、こんな言葉を残されています。
As writer Elliot Pieper says,People can build something only after they first imagine it.
まさにその通りですね。作家のエリオット・ピーパーさんは、People can build something. 人々が何かを作る、何かを構築することができるのは、Only after they first imagine it. 人がまずそれを想像して、その後に何かが作られるんだ。最初に想像なくしては何も生まれないよということですね。まあこれは我々の人生にも通じるかもしれませんね。目標も目的も持たなければ人生どこにも向かうことができない。なんとなくダラダラと時間だけが過ぎてしまう。
お、マットさん、ポッドキャストの冒頭からこの言葉ですか。
はい、話はサイファイに戻りますね。まず人は想像する。そして想像した後に何かが生まれる。例えば、
One example is 3D printed food.
これもあったね。 3D プリント食品か。
ありましたね。
One example is 3D printed food. Old shows like the Jetsons and Star Trek showed machines that made meals instantly.
二つのショーが出てきました。一つはジェットソンズ、宇宙家族ジェットソン、古いアニメーションですよね。それからおなじみのスタートレック、あの中でマシーンが
showed machines that made meals instantly.
Made meals、それも instantly、瞬時に食事を作り出す、そんな機械が登場しました。まあ、こうした機械が瞬時に食事を作るというこのアイデア、見た人たちを made people wonder、 こんな風に考えさせました。
These ideas made people wonder, what if food could be put together instead of being cooked?
人々に instead of being cooked、 食べ物が調理される代わりに instead of、 単に put together、 組み立てる、混ぜ合わせるという感じですかね。調理じゃなくて単に混ぜると考えたら、What if? これはよく出てきますね。What if? Food could be put together instead of being cooked. 調理じゃなくて組み立てるとしたらどうだろう。
What if food could be put together instead of being cooked?
そんなアイデアが今では。
Today, engineers are creating machines that print food from materials like dough, chocolate, or plant-based paste.
このアイデアをもとにエンジニアの人たちはこんなマシンをクリエイトしました。そのマシンは Creating Machine That
Engineers are creating machines that print food from materials like
食品食べ物を印刷する何からこんな材料マテリアルから
Print food from materials like dough, chocolate, or plant-based paste
Dough パンやケーキなどの生地です。スペルは D-O-U-G-H それからチョコレートさらにはプラントベースの植物ベースのペーストなどこうした材料から食品を印刷する機械をエンジニアたちは作り出しました
Engineers are creating machines that print food from materials like dough, chocolate, or plant-based paste
まあ一つは 3D プリンターそれからその他
Another example is bionic limbs
Bionic limb Limb スペルは L-I-M-B これ手足です Bionic生体工学のつまり人間の身体機能と機械を融合させた、まあサイボーグですね。こうした発想をもうすでに多くの作家たちは以前から。
Writers long ago imagined mixing the human body with machines.
作家たちはずっと以前から人間のボディ、身体と機械を融合させるということを imagine、想像していました。
Writers long ago imagined mixing the human body with machines.
マシンとヒューマンボディをミックスしちゃうんだね。
そうですね。まあ、こうした発想が後に、例えばあの、スター・ウォーズの中でも、
Later, Star Wars showed Luke Skywalker getting a robotic hand that connected to his nerves.
スター・ウォーズのルーク・スカイウォーカーが自分の神経に接続された his nerve, ロボットハンド、これをゲットする様子が描かれていました。
Later, Star Wars showed Luke Skywalker getting a robotic hand that connected to his nerves.
そして今医療の現場でも
Now modern prosthetic arms and legs are turning this once fantasy idea into real medical technology.
Prosthetic. スペルは P-R-O-S-T-H-E-T-I-C. Prosthetic. これ人工の装具です。かつては fantasy 単なる空想の世界に過ぎなかったものが
Once fantasy idea into real medical technology.
これが現実のメディカルテクノロジーに turn 変わりつつある最先端の義足とか義手。まさにルーク・スカイウォーカーのロボットハンドに通じる。
Star Wars showed Luke Skywalker getting a robotic hand that connected to his nerves. Now modern prosthetic arms and legs are turning this once fantasy idea into real medical technology.
さあそれではここで1回目の記事本文を聞いてみましょうか。本文を聞く中で現代の都市の多くも SF のアイデアから作られている。どのような作品だったんでしょうね。それから歩く歩道ありますね。あれはどこから生まれたんでしょうかね。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
When fiction becomes tech, many technologies we use today were inspired by sci-fi stories. As writer Elliot Pieper says, people can build something only after they first imagine it. One example is 3D printed food.Old shows like The Jetsons and Star Trek showed machines that made meals instantly. These ideas made people wonder, what if food could be put together instead of being cooked? Today, engineers are creating machines that print food from materials like dough, chocolate, or plant-based paste. Another example is bionic limbs. Writers long ago imagined mixing the human body with machines. Later, Star Wars showed Luke Skywalker getting a robotic handthat connected to his nerves. Now modern prosthetic arms and legs are turning this once fantasy idea into real medical technology. Many parts of modern cities also come from sci-fi ideas. The movie Blade Runner, 1982, showed a city full of giant glowing signs. At that time, it looked like the distant future, but now bright screens and ads are everywhere. You may also know moving walkways. Some people think they came from the Jetsons,But they actually first appeared at the 1900 World's Fair. Sci-fi writers like Edward Bellamy, H.G. Wells, and Robert A. Heinlein also imagined sliding sidewalks that carried people easily through large cities. Today's airport travelators bring these ideas to life. Common gadgets were inspired by sci-fi too. Cell phones and smartwatches look like the flip communicators in Star Trek, and the wrist devices used by the comic hero Dick Tracy.AI assistants also began in fiction. Voice-controlled machines such as HAL 9000 in 2001, A Space Odyssey, and the talking computers in Star Trek helped inspire Siri, Alexa, and many other AI tools we use today. Even the robot vacuum was first imagined by writer Ray Bradbury in 1950. Later, animated shows used similar robot maids. By the late 1990s and 2000s, real products like the Trilobite and Roomba made this idea common in homes. Finally, the internet was imagined by writers such as E.M. Forster and William Gibson. They wrote about huge networks and virtual worlds long before ARPANET and the modern web existed. In short, sci-fi did not only predict the future, it helped create it.
現代の技術の多くはサイファイストーリー、SF から生まれたものが多いということなんですが、後半も見ていくことにしましょう。
Many parts of modern cities also come from sci-fi ideas.
現代の多くの都市、こちらもサイファイアイデア、SF のアイデアから来ているというんですね。
Many parts of modern cities also come from sci-fi ideas.
皆さんもこちらの映画をご覧になられたことがあると思いますが、
The movie Blade Runner, 1982, showed a city full of giant glowing signs.
リドリー・スコット監督のブレードランナー、主演はハリソン・フォードさん。あの映画の中で、
The movie Blade Runner showed a city full of giant glowing signs.
巨大に光る看板、サイン。これで都市が埋め尽くされていました。Full of giant glowing sign. Glowing は GL の方ですね。GLOW。輝くとか光を放つという意味です。
The movie Blade Runner showed a city full of giant glowing signs.
この映画は1982年の作品ですから、その時点では、
At that time, it looked like the distant future.But now bright screens and ads are everywhere.
当時は映画の中での世界、遠い未来のように見えましたけれども今では明るいスクリーンや広告は、サイネージはどこにでも見ることができますよね。
At that time, it looked like the distant future, but now bright screens and ads are everywhere.
さあ、それではこちらはどうでしょうか?
You may also know moving walkways.
Moving walkway って、まさに歩く歩道?
その通りですね。
You may also know moving walkways.Some people think they came from the Jetsons.
この歩く歩道ですが、先ほど登場したアニメーションの宇宙家族ジェッソンから生まれたと思っている人も多いようです。
Some people think they came from the Jetsons.
あら、違うの?
But they actually first appeared at the 1900 World's Fair.
そうなの? ワールドフェアってパリの万博?
そうですね。
1900年のパリ万博で初めて動く歩道は登場したんだ。すごーい。
You may also know moving walkways, but they actually first appeared at the 1900 World's Fair.
SF 作家のエドワード・ベラミーさんたち、彼らは大都市で人々を楽に運ぶスライディングサイドウォークス、滑る歩道、そうしたものを作品の中で描いています。
Sci-fi writers like Edward Bellamy, H.G. Wells, and Robert A. Heinlein also imagined sliding sidewalks that carried people easily through large cities.
もともとはパリ万博で。それも1900年。そこから SF 作家が今度は小説でイメージを膨らませ、現在はどこでリアルな形になっているかというと皆さんもご存知の通り。
Today's airport travelators bring these ideas to life.
今日のエアポート、空港のトラベレーター。このトラベレーターはまさにこうしたアイデアを bring these ideas to life。こうした単なるアイデアに命を吹き込んだということです。現実化した。
Sliding sidewalks that carried people easily through large cities. Today's airport travelators bring these ideas to life.
いろんなアイデアがサイファイストーリーから生まれてきてるのか。
そうですね。他にももっと身近なところでも、
Common gadgets were inspired by sci-fi too.
Common、一般的なということですね。Gadget、便利な道具。すぐに思い浮かぶのはスマホですね。
あとはスマートウォッチもそうよね。
そうですね。
Common gadgets were inspired by sci-fi too. Cell phones and smartwatches look like the flip communicators in Star Trek.
スタートレックに出てくるフリップコミュニケーター。通信機器でまさに折りたたみ式の携帯電話。あんな形状をしています。
Cell phones and smartwatches look like the flip communicators in Star Trek.
スマートウォッチの方はコミックのヒーローであるディック・トレイシー。なんと1930年代に始まってるんですよね。ディック・トレイシーが腕につける双方向の無線機。まさにスマートウォッチです。ちょうどディック・トレイシーのその場面の動画がありましたので、今日のポッドキャストのページに載せておきたいと思います。
トレイシー calling Hemlock Holmes. Calling Hemlock Holmes.
Go ahead, Tracy.
まあこんな風に時計を通して会話をしているんです。
Common gadgets were inspired by sci-fi too. Cell phones and smartwatches look like the flip communicators in Star Trek.And the wrist devices used by the comic hero Dick Tracy.
こうした便利なガジェットもサイファイストーリーで描かれていた。それから、 こちらも?
AI assistants also began in fiction.
AI のアシスタントも SF の中で描かれてたの?
AI assistants also began in fiction. Voice-controlled machines such as HAL 9000 in 2001.
映画2001年宇宙の旅ですね。この中で HAL 9000という AI が登場します。
Voice-controlled machines such as HAL 9000 in 2001. A Space Odyssey and the talking computers in Star Trek helped inspire Siri, Alexa, and many other AI tools we use today.
2001年宇宙の旅の HAL 9000や Star Trek の Voice-controlled machine、声で操作する機械ということですね。人間の声で指示や操作ができる機器。スタートレックも今の AI のように会話型でコンピューターと対話することができる。この直線上にあるのがまさに我々が今使っている Siri とか Alexa ですね。今の AI ツールの着想を与えるのに HAL 9000やスタートレックの話すコンピューター、これらが役立ったんです。もう今日は SF と今目の前にあるテクノロジーのオンパレード、ショーケースのような感じですね。こちらも
Even the robot vacuum was first imagined by writer Ray Bradbury in 1950.
ロボットバキューム、ロボット掃除機ですね。これも1950年に作家のレイ・ブラッドベリーさんが初めてその作品の中で創造されたものです。このようにして誕生したこのロボット掃除機、後にアニメ番組に登場します。
Later, animated shows used similar robot maids.
その後アニメで同じようなロボットメイドが使われ、さらに時が流れて、
By the late 1990s and 2000s,
1900年代後半、late 1990s,から2000年代にかけて
Real products like the Trilobite and Roomba made this idea common in homes.
ああ、そうね。トライバイトとかルンバ、ロボット掃除機が実際に家庭でも一般的になったわね。Made this idea common in homes. コモンになっていくわけね。
本当にいろいろなアイデアが SF から生まれてるんだね。
本当ね。
うん、僕ももっと真剣に SF 読んでみようっと。
そうですね。そして最後に
Finally, the internet was imagined by writers such as E.M. Forster and William Gibson.
インターネットが最後に出てくるのね。E.M. Forster さんやウィリアム・ギブソンさん。彼らのような作家がインターネットを想像していたの?
The internet was imagined by writers such as E.M. Forster and William Gibson. They wrote about huge networks and virtual worlds long before ARPANET and the modern web existed.
もう ARPANET、インターネットの原型となったあのアメリカの高等研究計画局の初のネットワークシステムですね。アーパネットが登場する遥か前から。
They wrote about huge networks and virtual worlds long before ARPANET.
フォスターさんやギブソンさんは、huge networks、巨大なネットワークや virtual worlds、バーチャルな仮想世界について作品の中で書いてるんですね。
They wrote about huge networks and virtual worlds long before ARPANET and the modern web existed.
今日は 3D プリンターや動く歩道、スマホなどのガジェット、ネットワークを使って一緒に情報を交換できるインターネット。まあそうしたサイエンスフィクションから生まれたアイデアが現実化する。どうでしょうか?皆さんの周りにも SF から生まれたテクノロジーありますでしょうか?大切なのは冒頭に登場した人間というのはまずは思い描いてみる、想像する。そしてその後に何かが作られるんだということですよね。そう考えるとジョン・レノンさんのイマジン、想像してごらん。世界中の人々が All the people sharing all the world みんなが世界を分かち合っているところを想像してごらん。この描いた世界現実になればいいですよね。さあということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
When fiction becomes tech, many technologies we use today were inspired by sci-fi stories.As writer Elliot Pieper says, people can build something only after they first imagine it. One example is 3D printed food. Old shows like The Jetsons and Star Trek showed machines that made meals instantly. These ideas made people wonder, what if food could be put together instead of being cooked? Today, engineers are creating machines that print food from materials like dough, chocolate, or plant-based paste. Another example is bionic limbs.Writers long ago imagined mixing the human body with machines. Later, Star Wars showed Luke Skywalker getting a robotic hand that connected to his nerves. Now, modern prosthetic arms and legs are turning this once fantasy idea into real medical technology. Many parts of modern cities also come from sci-fi ideas. The movie Blade Runner, 1982, showed a city full of giant glowing signs. At that time, it looked like the distant future, but now bright screens and ads are everywhere. You may also know moving walkways. Some people think they came from the Jetsons, but they actually first appeared at the 1900 World's Fair. Sci-fi writers like Edward Bellamy, H.G. Wells, and Robert A. Heinlein also imagined sliding sidewalks that carried people easily through large cities. Today's airport travelators bring these ideas to life. Common gadgets were inspired by sci-fi too. Cell phones and smartwatches look like the flip communicators in Star Trek, and the wrist devices used by the comic hero Dick Tracy. AI assistants also began in fiction. Voice-controlled machines such as HAL 9000 in 2001, A Space Odyssey, and the talking computers in Star Trek helped inspire Siri, Alexa, and many other AI tools we use today. Even the robot vacuum was first imagined by writer Ray Bradbury in 1950. Later, animated shows used similar robot maids. By the late 1990s and 2000s, real products like the Trilobite and Roomba made this idea common in homes. Finally, the internet was imagined by writers such as E.M. Forster and William Gibson. They wrote about huge networks and virtual worlds long before ARPANET and the modern web existed. In short, sci-fi did not only predict the future, it helped create it.
週末に放送された新プロジェクト X 中村哲さんのドキュメンタリーでした。マットさん、番組見ましたというメッセージを何人かの方からいただきました。皆さん番組の中の同じ箇所に心を打たれたそうです。それは中村哲さんが残したこの一言でした。世界がどうだとか、国際貢献がどうだとかいう問題に煩わされてはいけない。それよりも自分の身の回り、出会った人、出会った出来事の中で人としての最善を尽くすことではないだろうか。そんな風に思っています。中村哲。日本の国際貢献であるとか、世界がどう動いているのか。もちろんそれも大事だと思います。でも、そんなことよりも、もっともっと自分の身の回りで起きていること。すぐ近くにいる人たち、そうした人たち、出来事に対してどれだけ一生懸命になれるか、どれだけ最善を尽くせるか、そちらの方が大切だと思う。そんな中村哲さんの言葉。かつて中国人の知り合いの方からこんなエピソードを聞きました。日本企業が中国に進出した。工場長は日本人。でも現地の人は工場長の言葉に耳を貸そうとしない。工場の敷地内は常にポイ捨てのゴミでいっぱいになってしまう。果たしてこの施設、工場をきれいにするにはどうしたらいいだろう。この工場のお話は実話だそうですが、正解は従業員をチームに分けて自分の担当エリアの美化運動をするという、彼らに持ち場を与えるということですね。これが正解だそうです。ただマット竹内の回答はちょっと違っていたんです。工場長が自ら率先してゴミを拾う姿を皆に見せる。残念ながらこれは不正解でした。でもですね、最近読んだ金間大輔さんの静かに退職する若者たち、この中で金間さん、若者たちをある方向に導く、誘導しようとしても意味がない、そうおっしゃってるんですね。今の若者たちとどう分かり合えるか、その答えがですね、泥臭く前に進む姿を彼らに見せる。泥臭くですよ。単におい頑張れ、頑張ろうぜと励ましてくれる人よりも、今頑張っている人、そういった人たちと若者たちは共に働きたいと思う。これはまさに中村哲さんが現地で率先垂範したあの姿と同じですよね。泥臭くがむしゃらに頑張っているその一人の人間の姿、背中を通して自分の熱い思いを伝える、言葉や時空を超えた熱いメッセージ。言い方が悪いですが、口先だけじゃダメなんですね。ここハートと、そして身をもって訴えなければならないですよね。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。